コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
知ってる？
就活。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、時刻は10時を回りました。こちらは福岡市中央区大名天神西通りのコミュニティラジオ、コミュニティラジオ天神、コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。
はい、
はい、知ってる就活は今回で第314回目を迎えました。
拍手、
イエーイ、
イエーイ。今日はですね、女子だけなので
女子しく
女子会でお送りしたいと思いますね。
はい、早いですね、314回っていう。
うん、300回記念からもう14回ですし、はい、もう11月も11日で、今日はポッキーの日で、
イエーイ、ね、そうですね、
もうすぐ中盤に差し掛かってくるとこですけど、う
ん、はい、今年も残り1ヶ月
半ぐらいですかね。
半ぐらいということで、
早い
秋を感じておるところですけれども、
はい、
緊張してですね、ちょっと言葉
ついてください、
はい、落ち着いております。はい、じゃあ今日もお送りしていきたいと思うんですが、シャッフル北尾こと北尾陽次さんは本日ちょっとお仕事のためですね、はいはい、お休みということで、
はい、
今日は、学生パーソナリティプラスですね、まあ、後ほど紹介するゲストさんと4人で
お送りしていきたいと思います。
はい、じゃあまずですね、自己紹介と近況報告からやっていきたいと思いますが、
はい、
まず、
はい、じゃあ、は
い、お願いします。
今ですね、目線で訴えられたのでちょっと私から自己紹介させていただきます。皆さんおはようございます。西南学院大学4年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
イエイ、お願いします。
お願いします。最近の近況報告はですね、もうすぐちょっと宣伝になるんですけど、西南学院大学の大学祭が行われまして、
はいはい、
11月の17日から11月の19日までですね行われます。で、今年は、
はい、
昨年までは私はステージの運営をしていたので結構裏方の仕事が多かったんですけど、はい、今年は大学4年生初の模擬店を出展することになりまして、なんとですね、はい、焼きおにぎりとチーズスティックを、
うわ、美味しそう。
しかもです ね、結構校門の前で売るので、はい、皆さんぜひ足をお運びください。そしてぜひご購入をお願いします。でも本当に美味しいので、まず大学最後の企画なので、うん、もう本当に一生懸命精一杯悔いの残らないようにやっていきたいなと思っています。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
その焼きおなんでそれに決めなん初めてですか？そう、やるのっていうのは、
私は西南アナウンスメント研究会っていうサークルに入ってて、はい、そのサークルは結構運営の方が主になってるので、うん、模擬店を出展したことはなかったんだけど、うん、今年は卒業アルバム委員会っていう別の方の、まあ、サークルじゃないけどそういう活動に入って初めて模擬店を出展しようってことになったので、まあ初めてですね。
アルバム委員会の方で出展してる。
そうです、そうです。もう結構サークルとかじゃなくてゼミとかも申請をすれば、うん、模擬店を出すことはできるんで、うん、絶対必ずサークルじゃないとできないってことはないですし、外部の人とかも、はい、西陣のお店の人とかが出店しに来てることもあるんですよ、学生じゃなくて。
豪華ですね、西南の学祭。
模擬店数が結構福岡の中でも多いって言われてる、
うん、そう、私まだ内部に入ったことないんですけど、
うん、
割と広いですか？
広いね。何点あるんだろう。大体ほとんどのサークルが出してるし、
うん、
いっぱいあると思うけど。でも私もその他のところの大学祭に行ったことがないから、その他と比較ができないけど、他と行ったことある人から聞くと、西南は模擬点数も企画数も多いって言われてるので、まあ来たことのない方はぜひということで。
17から19
までですね。
はい、焼きおにぎりと。
焼きおにぎりとチーズスティック。
皆さんぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ではですね、続いて、まあ、私の方から自己紹介をさせていただきます
よ。
皆さんおはようございます。九州大学農学部3年の阿部千澄です。本日もよろしくお願いします。
イエイ、お願いします。
お願いします。 ょっと今日緊張しながら
ガチガチですけど
お送りしておりますけれども私の近況報告ですね。
はい。
10月の末に私、うん、ギリギリ滑り込みで免許更新をいたしました。
おお滑り込み
私びっくりしたんですけど、うん、私2年前に取ったんですよ、はい、免許を、うん、それで、普通で取ったんですけど、うん、今度更新したら準中型っていうのに、
あ、そうそうそう、
格上げされてて、
そうそうそう、
私たちの時は5トンまでが普通だったんですけど、多分今が2トンか3トンまでになってるんですよね、うん、普通が、うん、で準中型5トンまでみたいな
運転できる許可が降りたっていう、前まではその 法規制が変わって、はいはいはい、自動車の
だからその2年間で変わったってことです
ね。ちょっと、まあ、無事故でやってきてよかったなと思ってまあ、ペーパーなんですけどね
あれ、まあね、これからどんどんね、はい、乗る機会を増やして、
う
ん、
そうですね、
準中型もね、
準中型も乗りこなしていこうと思っております。
かっこいい、
はい、はい、ということで
今日もね、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、次に、
はい、アイドル三重で
ありがとうございます。皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ、
はい、お願いします。近況報告なんですけれど、
はい、
一つご報告としまして、うん、成人式の福岡市の成人式の実行委員会に入っているというのをちょっと前の放送でお話ししたんですけれど、うん、なんとですね、実行委員長に任命していただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
さすがですね。
ありがとうございます。いや、昔から企画することとか運営することが好きだったので、うん、そういうところで実行委員長として、まあ、本当に誰がなってもおかしくない状況でしたし、本当に誰がなっても同じようにいい式ができるんじゃないかなというのはあったんですけど、うん、そんな中でせっかく任命していただいたので、うん、長崎出身なんですけれど福岡でちょっと盛り上げたいなと思って、うん、これからですね、本番までもうあと会議の回数が週に1回やってるんですけど、うんうん、あと6回とか7回ぐらいしかもうなくって、結構もうカウントダウンが始まってるなっていう感じですごいドキドキしてるんですけれど、当日素敵な式になるように頑張りますので、新成人の皆さん、福岡のマリンメッセの中にお越しください、はい、お願いいたします。中に入っていただきたいなと。
会議はいつくらいからしてるんですか。
は
い、
会議自体はですね、8月に、うん、8月の頭ですねに実行委員会の初めての顔合わせがあって、うん、そこで6名初めて会って、大学もバラバラで、地元は、まあ、皆さん福岡の方ばっかりなんですけれど、うん、中学とかはもうみんなバラバラで、もう本当に初めましての状態で6名が集まって、うん、すごく今ですね、仲が良くって、この6名が、うん、会議の時にもう意見の衝突はあるんですよ、会議だから。でもただ批判し合うとか対立し合うんじゃなくって、お互いの意見をこう、うんうんって聞きながら、なんか本当に温かい感じの会議なので、本当に仲が良くって、この間も6人でご飯食べに行ったりとか、はい、またこう新たなこうコミュニティが広がってる感じで、とても嬉しく思ってます。
やっぱりね、もう3ヶ月も前からずっとやってると、なんか、はい、まあ、意見の衝突あるだろうけど、うん、逆にこう仲がね、すごく
深まりますね。
そういう衝突ってね、普段学校生活であんまないと思うから、
はい、う
ん、
そうですよね。そういう場
だから嫌なギクシャクじゃないんで、うん、意見の衝突もお互いがいい式にしたいと思ってゆえの衝突だから、すごく有意義な時間を経験をさせてもらってます。
いいですね、はい、羨ましいですすごいいい式に、ね、なりそうですね。
頑張ります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということ で、
お待たせしましたですね。
お待たせしました
あ、ちょっとゲストの方を紹介する前に、
はい、
本日の内容をご説明します。
内容というかテーマですね、
は
い、
テーマ、そうですね、今日の、まあ、テーマは理系上就活。
お、
そうですね、理系上の働くについて考える第1回目ということで、
お、
第1弾なんですね、は
い、
今回は
第1弾でお送りしていきたいと思います、
はい、
でですね、まあ、ちょっと軽く経緯だけ説明したいと思うんですけど、
はい、
私、この番組でやらせていただいておりますが、
はい、
理系のパーソナリティということでですね、はい、まあ、珍しいということをおっしゃっていただき、う
ん、はい、
やってみないかという話もありまして、
この理系上の特集ですね。
理系上の特集を、うん、で私自身も周りに、やっぱりもう3年生なので、うん、就職 活動を考えている子だったり、その院進学にしても将来どうしようということを考えている子が多いので、ぜひその子たちに届けるような気持ちで、この番組というかそういう特集を組んでみようかな、社会人の方の声を聞かせて、なんこう言ったら上からですけど聞かせてあげたいというか、そういう気持ちがありまして、今回、の企画にをやるに至りました。で皆さんの、まあ、ご協力もいただいたので、ここで感謝の気持ちを、はい、一言ですね。ありがとうございました。
ガチガチですね。
そうですね。
ガチガチなんですけど、
はい、じゃあちょっとですね、ゲストの方の前に今日の協賛を、ね、そうですね、読んでもらいましょうか。
はい、この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたします。
はい、ということで、は
い、ことで
お待たせしました。
ということです。はい、今日のゲストの方、自己紹介をお願いします。
はい、記念すべき第1回のゲストにお呼びいただきましてありがとうございます。皆さんおはようございます、はじめまして。で、あ、まあ、2回目なんですけども、はい、2回目の方はお久しぶりです。某日用品メーカーで働いて5年目になります平岡奈央と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、奈央さん、ご出身大学、
はい、生まれも育ちも奈良県なんですけども、はい、学校は立命館大学、関西の私立の学校なんですけど、立命館大学の生命科学部生命医科学科というところを卒業しております。
はい、バリバリの理系です
ね。奈央、はい、さんがですね、7月に、旦那さんと一緒に出られてですね、はい、その時に私お知り合いにならせていただきまして、本日出ていただきました。
はい、
で今日はいろいろとその、うん、まあ、就職活動のことだったり、
はい、
現場での職場でのことだったりを聞いていきたいと思います。
はい、
はい、ではですね、早速なんですけれども、
はい、
話を聞いていきたいと思います。
前髪がちょっとですねすごい触ってるからちょっと緊張がすごい。
動画もですね、合わせてご覧になってる方は分かると思うんです
頑張れ
はい、
はい
はい、ではまあ早速、
はい、
お話を伺いたいと思います。
はい、
でまず最初なんですけれども、奈央さん今どういう仕事とかされてるんですか。
あ、はい、今は福岡支店の方で営業さんと一緒に、データの分析とかを行う仕事をしております。ただ、最初の就活の時はですね、理系就職をずっと目指してまして、で徳島工場の方で、うん、はい、化粧品の品質管理という仕事をしておりました。
その営業って割とそのやっぱり文系、今データの分析でした。
そうですね、ただ今はもう本当に文系のお仕事になります。
文系の人とやる中で、その自分が理系って立場じゃないですか、うん、それでそのなんだろう、その自分だからできることとかあります、う
んうん、やっぱ数字に強いっていうのは自分の強みかなとは思うんですけど、もともと4年間ほどですね、まるまる理系の、生産部の方に携わっておりましたので、はい、の生産で身につけてきたことが今また違った観点で活かせてるかなとは思います。
昔はその徳島の工場で得られてたっていう話だったんですけど、はい、どういう経緯で福岡にいらっしゃったんですか。
それは縁あってって言ったらあれなんですけど、はい、結婚を機にですね、
おめでとうございます。
移動させていただいて、でそこでも続けれる仕事ということで今の仕事をさせてもらってます。
割とそのやっぱり女性が働くっていうことで、まあ、理系は特に言ってたら、まあ、どうか語弊があるかもしれないんですけど、その結構自由が効くところとか効かないところとかあるんじゃないかなと思って、うんうん、なんでしょう、この期間だから奈央さんは徳島からこっちに移動されたと思うんですけど、はい、それが割と融通の効く会社だったり、うんうん、そうじゃない企業だったりあるじゃないですか、うんうん、そういう ところも最初から見られてました？
そうですね、やっぱり工場で働いてるとほとんどが男性、男性社会の中で働いていくっていうことで前例もなかなかなかったんですね。でやっぱり近い年の女性の先輩とかがいたらそういう方を見て自分もこうしていきたいとか思えるんですけど、なかなかそういう機会も私の場合はなかったので、就職活動の時はやっぱりいろいろ見てました。女性の働きやすい会社っていうところで、四季報の女性版とかってご存知ですかね？
四季報ちょっと存じ上げない
です。すいません。就活するときに四季報って会社のデータがざーっと載ってるような。
職能ってことで、四季報の四季は職業の職ってことですか？
4です。
4つの季節、4シーズンの、四季報っていうのがあるの。
四季ですね。
そうです、
はい。でその四季報は就活中に結構見るものなんですけど、その中でも女性用っていうのがありまして、そこでは、女性の退職率だったり、女性の占める割合、女性が幹部になってる割合とかいうのが会社ごとに載ってるんですね。
へー。
でそういうのを見て、まあ、クルミンマークとか、あの女性が会社で働いていけるような、そういった設備というか福利厚生が整っているかっていうのをきちっと見た上で就職活動はしていました。
なるほど。そこまでしっかり見てる学生ってね、
すごい
ね。私は就職活動をし終わったんですけど、初めて知ったのでもっと早く知っておきたかったですね。そうなんですね。
その学校、なおさんは学部で、まあ、就職されたってことを伺ってるんですけど、はい、その学生のうちにやられてたんですよね？
そうですね。
その割と早い段階でもう学部で就職しようみたいな。
私は理系就職をしたい、技術系の仕事に就きたいっていうのが将来の夢といったらあれなんですけど、目指してたところだったので、それを実現するためにって考えた時に、やっぱり院に進むことも考えたんですけど、大学院に進まなくてももしかしたら挑戦してみたら就職、理系就職できるんじゃないかなと思って、もうできるだけのことをやってから就活、学部卒で就活をするように挑戦しました。
なるほど。いや割とその企業とか行くと院卒じゃないともう取りませんみたいな話、シビアな話を私伺ってきたので、そういう話もありました？当時も、
実際就活行ってみると本当に院卒、もう有名大学の院を卒業される、男性の方が大半なんですね。でそんな中で学部卒のこんな若い女が同じ立場で就職活動をしてたわけなんですけど、そこで負けへんようにと思って、私は研究をものすごく頑張ってました。就職活動前に。
なるほど。その研究室に早めに入って研究を。
そうなんです、先に教授とかに相談して研究を進めさせてもらって、で就職活動するときにはもう一個の A4 での報告書が作れるぐらいにはなってましたので、こういった、でこれからこういう研究もしていきたいですみたいな内容も込めて、あの研究の報告もさせてもらったので、そういった点ではまあ対等には話せてたし、そういう積極性っていうところも見てもらえたんじゃないかなっていうふうには思いました。
会社について調べながら就活されるとともに、自分の研究もちゃんと深められてるっていうのが本当に大変ですよね。時間の、その限られた時間の中でそれだけの準備を学部生のうちにされるっていうのは本当に大変なことなんじゃないかなって思うんですけれど。
そうですね、今までで一番辛かったのは就活です。でももうこれから何十年も働いていく会社を決めることなんで、本当に今の頑張りが将来につながるっていうのはすごく思って毎日頑張るようにしていました。
なるほど。
すごいですね。
その今長年働くっていうことを話されたんですけど、その割と今転職した方、転職バンバンやりたいみたいな人もいますし、そのちょっとここでも学んだなって思ったらもう次に行くみたいな、自分を成長させていくみたいな考えの人も多いと思うんですけど、そこについてどう思われます？その理系でやってて、そのどっちの方が自分はいいと思うっていうか、そういうのがあったら、はい。
私としてはそれ転職はマイナスではないしステップアップだとは思うんですけど、 個人的には長い間同じ会社で勤めていきたいなっていう思いがあって、でやっぱりそういう観点で就職活動もしてましたし、長く働ける会社っていうので今の会社も選びました。で今もや、まあ、入ってみて嫌なところも全然ないですし、もう私の場合、まあ、イレギュラーかもしれないんですけど、生産の方も携わらせてもらって、その後もうちょっと人と関わりたいなっていう思いがあったので今の仕事をさせてもらってて、で今って営業のサポートとかもするんですけど、データ分析であったりマーケティングみたいなことも携わらせてもらってるんですね。そういった観点で自分にとっても成長できてるし、毎日新しいことが得られてるので楽しいので、他の会社に行くっていうよりは社内でいろんな部署を体験するっていうのも一つの方法なのかなとは思います。
その割と理系だからここみたいな専門職っていう感じでもなくってことですよね。
そうですね、私も就職するときはもう品質管理で入ったんですけど、分析が好きだから品質管理がいいし、もう一生それでやりたいと思ってたんですけど、実際やってみると、まあいいとこもそらあるんですけどやっぱり引きこもりがちだな部署であったり、まあ、内向きな部署だったり、コストダウンとかいう部署だったりするので、そればっかりするよりはいろんなこと、他に外にもっと目を向けるような仕事もしていきたいっていうので、今私は良かったですかね。
そうですね、一度ずっとその研究とかをされてたからこそ、他の部署に移った時ってすごい見新しく感じたりとか、すごい楽しく感じたりしたから、やっぱそればっかりやっていくのが全てじゃないみたいな
感
じ
ですね。そこにとらわれるのももったいないかなとは思います。
そのあれですよね、なんでしょう、学部もうずっとあれなんですけど、今で言ってしまうとすごい専門的になってしまう気がして、でやっぱりその職場にもいらっしゃいますよね、引率の方とか。
そうですね、もうあの工場にいてる時は先輩方も皆さん引率業の男性ばっかりです。
やっぱその方たちはもうそこでずっとされてるって感じですか。
そうですね、今もそこで働かれてます。
なんか逆に女性だからできる働き方なんじゃないかなって今お伺いしてて思って、まあ、男性は結構もう、まあ、転職っていうのも男性もあると思うんですけど、大体や私は理系出身でもないし、もう全く理系能じゃないのでわからないんですけど、こう一度入ってやっぱり研究ってなると結構打ち込め、女性も結構打ち込みやすいと思うんですけど、男性の方が結構そういうこう固いというか、ちょっとそういう突き詰める方が多いのかなって思って、でも女性でやっぱそういうご結婚されたりとか、いろんな機会があって別の場所に移ることがあると、こういろんな刺激を吸収しやすいし、他の子にも目を向けやすいしっていうのがあるじゃないかなって
すごく思いますね。でやっぱり今の営業の部署に来ても生産のことを知ってる人って誰もいないんですね。なので私の発言とかも、まあ、ちょっと生産寄りのことがあったりもするので、そういった点でも皆さんともちょっと刺激し合いつつ仕事はできてるのかなと思います。
女性だからの視点ですかね。
そう、私がちょっと気になったのは、先ほどお話しされてたんですけど、その4年その学部卒で就職するのにも自分にできることがあるんじゃないかって言われてたんですけど、周りの方はすごい絶対院まで行くっていう方がいらっしゃって、なんでその自分にこう学部卒をされた理由っていうか、なんかもうちょっと何か、もうちょっとというか、
なるほど、
なんかこう行かれる方が多い中でするっていうのを決めるのって結構大変なのかなって思うんですけど、何か学部卒に惹かれることとかあったんですか。若いうちにしておきたいとか、
やっぱり結婚を
なるほど
って言いました。やっぱり女性なんで、一応結婚出産っていうことも視野に入れて就職活動っていうのはしてたんで、まあ、2年年取るわけじゃないですか、
はい、確かに。
私いくつまでに結婚していくつまでに子供を産んでとか考えた時にこの2年って結構もったいないんじゃないかなと思ってその分先働いて、で出産とかも経験した上でまた続き働いていけたらと思ったんで、まあ、早い目に就職できるっていうのが私にとっては一番で、まあ、もちろん院に行くとお金もかかりますしね、そういったところも考えて、まずは学部卒で理系就職で、それが無理やったらもう大学に行って理系就職目指そうと思ってました。
やっぱり結婚出産ってこういくらこう働きやすい環境が整えられても、やっぱり年齢を伴って考えないといけないところだから、なかなか難しいところですよね。
はい、そう思います。
女性の方が大きいですからね、そこら辺。
うん、うん、
確かに
すごいですね。私は就職活動に結婚っていうのをあまり想像したことやっぱりすごい人生の設計がすごいしっかりされてるから、うこうもっと早くとか それから逆算して物事を考えることがすごいなって思います。もう私はな、あじゃあ就職みたいな感じでやってたのでそうですね、すごいなって思います。
ありがとうございます、うん、まあそうですね、まあ、いろいろお話伺ったんですけど、まあ、理系女性をやってみようっていう気持ちがあるっていうのを前聞けたんですけど、うん、まあ、そのものだと思いますけど、ね、はい、ということで前半この辺でですね、はい、曲に移らせていただきたいと思います、
はい、
で最初の曲なんですけど、こちらは
どなたが選ばれましたか。
はい、
はいはい、
私です。
なおさん、
はい、この曲は就職活動で心が折れそうになってた時に、はい、なんか今までの道は間違ってなかったんだよっていう風に言ってくれるような歌詞なので、うん、まあ、今までやってきたことを信じて頑張っていこうかなと思えるような曲だったので、この曲を選ばせてもらいました。
はい、はい、では曲紹介をお願いします。
はい、小袋でエールです。
コミュニティラディオ天神コミテ。
はい、
小袋で
小袋でエールでした。
はい、
ということで、後半戦やっていきたいと思うんですけれども、
はい、
まずですね、この番組は3つのチャンネルでお届けしております。
はい、イノシもう一回明るく言うんだぞ。
はいこの番組は3つのチャンネルでお届けしております。
はい、
ということで、まず一つが FM ラジオ周波数 77.7MHz、
はい、
福岡市中央区を中心に福岡市内でお楽しみいただけます。
はい、
でもう一つがサイマルラジオです。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、そしてパソコンなどのインターネットがつながる環境であれば、日本全国はもちろん全世界でお聞きいただけます。
よ
っ、コミテンのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただけてますと、いただけますと、マジで同じクリアな音声をお楽しみいただけます。
はい、
はいはい、過去にもベトナムやマレーシアからメッセージもいただいておりますので、
本当に世界中から聞いていただいてますね。
本当ですか。
送っていただけると
疑惑疑問を投げかけて、
身内からそんなこと聞くのダメです。はい、いただいております。
はい、
そして皆さん見えますでしょうか。
はい、
こちらスタジオの様子をですね、
はい、
生中継ライブストリーミングで同時配信しております。
はい、
こちらはユーストリームで IBM クラウドビデオです。サイナラジオと同様に、はい、コミテンのホームページにバナーがございますので、そちらからクリックしていただけるとご覧いただけます。
はい、
では行きますよ、せーの、
見える聞けるラジオでナウオンエア
ということでですね、
はい、
なんか2回目忘れてましたね。
ちょっとびっくりした圧倒されますよね。
まあこれはゲストさんびっくりさせるっていう感じなんですけど、
やるんですけどね、
はい、ちょっとこれは隠させてもらってました。いい反応が
いただきました。はい、ということで、
とっても可愛い驚いた顔です。見えてますか、あのビデオで見てる方。めっちゃ可愛かったですよ。
かわいいですね。
はい、
はい、では後半なんですけど、
はい、
後半はですね、その実際、まあ、タイトルをつけましたが、
うん、
と題して、
はい、
ここが聞きたい理系女子ということで、ちょっとエコーかけていただいて、
天の声さんありがとうございます。はい、
まあ、実際に私理系ということで、
はい、
周りの方々に、
うん、
まあ、就職で悩んでこれある悩んでることあるとか、うんうん、そういうことをね、悩みを不安に思ってることを聞いてきましたので、う
んうん、はい、
ここでアドバイスをいただきたいなと思っております。
はい、
はい、ではまず一つ目なんですが、周りに今、現在学部就活をしている方ですね、周りに就活する仲間がいないので、練習相手もおず、同期に就活相談をすることができないのですが、うん、どうしたらいいでしょうかというお悩みですね。
はい、私も、周りで理系就職学部卒で目指してる子っていませんでした。やっぱり学部卒だと文系就職、はい、製薬会社の営業さんとか多かったんですけど、はい、普通に営業職であったり、あとは公務員であったり、あ
とは大学院に進む方、そういった方が多かったので、私も一人で就活はしてました。でもちろん練習しないと面接とかも全然喋れないので、どうしたかというと、学校のそういうトレーニングっていうのをめっちゃ使ってました。私の場合、学校にキャリアオフィスっていうところがありまして、そこが定期的に面接練習とか開いてくれてたりしたので、もうそういったのを活用しまくってアドバイスもらいまくってしてまして、でただ相談相手っていうのはやっぱりなかなかいなかったので、私の場合は母が一番の相談相手でしたね。
やっぱご家族の支えって大きいですよね。
そうですね。就活中ってこうアドバイスというよりは、なんかこう自分が今どう思ってるとか、うん、不安なことを聞いてもらうだけで、うん、結構すっきりするとかありませんでした、
うんうん、ほんまに話聞いてもらって、また面接あかんかってみたいなそういう話するだけでもだいぶ楽になれたかなと思います、
うんうんうん、ということですね。
ということで、まあ、ご家族の助けも借りつつ、話を
周りの、
そうですね、アドバイスというと周りに全然頼っていいんだよってことですかね。
うん、あと学校のそういうのを、うん、
施設を活用
して全力で使いました。
あ、
そうですね、はい、結構就活生同士だと、まあ、たとえ別の職種だとちょっとこうギクシャクというか、うん、相談していいものなのかどうなのかって、
内定出たとかいう話になっちゃう、
友達の間ちょっとそういうのタブーな雰囲気があるので、うんうん、相談というよりは、まあ、話を聞くとかですね、うん、先ほどおっしゃったみたいに、うん、学校の施設絶対ありますよね、施設の、
うん、あります、
就職期間みたいなの、 あそこに通ってもらうとい
いと思います。
はい、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、続いてなんですけど、はい、いつから就活を始めればいいんですかっていう、なんか割と初歩的なことではあるんですけど、そうですね、そのどこからが就活なのかっていう話にもなってくると思うんですけどそうですね、一番最初の取っかかりっていうのはいつ頃から始められました？
私はまた年がずいぶん前になるので、今の開始の時期とかとは違うかと思うんですけど、夏頃にまずインターンシップ申し込んで参加しました。もともと理系就職したいとは思ってたんですけど、営業も見てみないとわからないなと思いまして、インターンシップの方では製薬メーカーさんと飲料メーカーさんと2社の営業体験というかインターンシップに参加して、でそれでやってみて、まあ、楽しいっちゃ楽しいけど、やっぱり私は営業じゃないなっていうのをそこで、やっぱり再確認して、就職活動の時にはもう理系一本で、理系就職一本でっていう形に始めたので、夏頃インターンシップぐらいから就職については考え始めましたかね。
現場に足を動かしてみないと見えないところとか、自分で思い描いてるだけだとわからないところとかもやっぱりあるので、やっぱインターンっていうのを参加した方がいいですよね。
そうですね、実際先輩の話を聞く機会とかも結構作ってくださったりしてたので、はい、ぶっちゃけどうですかみたいな話とかを聞けるのは実際足を運んでお会いしてっていうことじゃないとなかなかできないかなと思います。
なるほど。
インターンが一番こう取っかかりがいいというか、なんかこう 見定めるのにも一番いいですね。説明会とか行くのって結構時間がかかったり労力もいるので、まあ、暇な時にインターンに行ってみてもいいかなって感じですね。なる
ほど、そうですね、
はい、
はい、
なんか割とインターン行ってもみたいなこと言う人いるんですよ。けどやっぱりそこで得られるのってそういう直な意見とかですよね。
なんで自分が何を学びに行くかっていうのはきちっと明確にして、私の場合だったらその営業が向いてるかなっていうのを見に行ったんで、目的がきちっとしてれば意味のあるインターンになると思います。
なるほど、はい、ということで、まあ運んでみてはどうでしょうかということですね。
はい、
はい、でまあ次なんですけど、まあ、理系なんで研究と就活の両立が大変なんじゃないですかっていうことで、そのまあ生物とか扱うところだとその面倒が見れなくなるので、まあそこら辺どうしましたっていうのが、
私も相当悩みました、はい、やっぱり研究室によってで就職活動ができる研究室と、もうそのまま大学院に進むのが前提である研究室と、教授の考えによっていろいろなので、私はもう先に就活するっていうのを考えてたので、はい、就活のできる
研究室でかつ研究をさせてもらえる研究室で、まあやっぱやりたいことっていうのを軸に選びました。で、やっぱ忙しくなってくるんですけど、私の場合は就活前から研究をさせてもらって、で、ある程度の成果を出しつつ就職活動に臨んで、で就職活動が終わったらまた研究室に戻ってバリバリ研究して、で実は卒業式の後もまだ研究をさせてもらってて、本当にその後に学会があったので、その学会発表まではさせてくださいっていう風な形で、本当に時間を見つけたらできるもんではあるので、就職活動は就職活動が、研究は研究っていう風に住み分けて自分の中では取り組みました。
ストイックですね。
すごいストイックだなって思いました。卒業旅行とか行かれました？
行きました、フランスに。
すごいね。
過密なスケジュール
ですよね。過密でしたけども、やりたいことを今しかできんことを全部やってりたいなっていうのがすごく思ってたので、
すごい
悔いのないようにと思って学会発表と論文も出させてもらったんですけど、そこまでできるようにっていうので研究も取り組みました。
もう一日何時間あるんだろうって、
私とかすごいダラダラしてるから、ごめんなさいみたいな。
いや睡眠時間が圧倒的に長い。
すごいですね。
こう雰囲気を見るとすごくおっとり優しい感じなので、そういう風には見えないんですけど、実はもうすごいバリバリで
アクティブにですね
やられてて、なんかすごいギャップがいいですね。
ありがとうございます。
いやなんか、時々なりませんか、その割とキツキツで詰めてますか？
はい、キツキツですね。
なんか時々こうあーみたいな、投げ出し
なります、なります。
もう何もしない一日が欲しいとかすごく思う。
それはないです。なんかもったいないと思ってしまいます。
すごい。
なるほど。
夕方空いてるとかだったら、なんか習い事行こうかなとか。
ですか、
はい、
でも逆にそれがリフレッシュになってたりするんです、
そうですね。
確かに
生きがいなんでしょうか。
あーすごいな。
すごい。まあなんでしょう、
どうですか先輩の、
私先輩の、すごいなんかやればできるんだなと思って。そうなん
です
ね、
やればできると思います。
あの割とこのちょっと、なんでしょう、自分があんまりこうキツキツに詰めちゃうとこう結構圧迫されるタイプなんですよね。それでその割と開けたりするんですけど、ちょっとずつ間を余裕を持って開けたりするんですけど、そういう時に限ってやっぱり何かしないといけないみたいなのがある、逆にですねあったりもするので、そうしたらまあどう詰め、いや、まあ詰めた方が全部やり終わった後に、あ今日いっぱいやったなと思って充足感があって、なんでしょう、就寝するというか一日を終えられるので、そう、
まあ、でもなおさんだからできるっていうこともあるかもしれない、
ね、人それぞれタイプある、
だからまあお互いその今の話を聞いて、私はどうしようとか考えてみるのも手かもしれない、
そうですね、
しっかり時間を取った方が進むっていう人もいるかもしれないし、ね、やっぱ休息は大事っていう感じだ、私は休息しかしてないけど私はもうダラダラが好きなので、まあなんですけど、まあそこでみんなでこう考えれたらいいかもしれないですね、
何かこう一本芯があるというか、なおさんのお話とかをずっと聞いてて軸があるっていうか、その自分の明確な目標、その学部卒でこういう風に就職してこういう風な人生を歩んでっていうのがすごくしっかりされてるからこそ、スケジュールを詰めても、あの大変でも苦にはならない、苦痛ではないっていうのがあるのかなって思うので、やっぱり芯を持つこと、軸が一本しっかり通ってるっていうのが重要なのかなっていうのをお話聞いてて思います。
じゃないと絶対あんな就活できないんですよ、今お伺いしてみて。私就活の時もうダメダメだったんで、なんかあえーってなってたんで、そういうのできないですね。もう終わったらやっぱ文系なので、終わったら遊ぶぞみたいな、もう切り替わったんです。遊ぶことに。でもやっぱり理系の方ってそのやっぱ研究とかがあって、そこ就活で終わりじゃないですし、研究ずっとしててもそれで終わりじゃないわけじゃないですか、だからなんかそこがやっぱり文系からしたら理系のすごいとこで、逆にそういう風なポテンシャルを持てるところが羨ましいところでもあり、まあ文系も持とうと思えば持てるんでしょうけど、やっぱこう学んできた環境が違うので、そこにすぐに切り替わるのは難しいかなと思うので、そこは
考え方とかですね、勉強の仕方とか、
お話を聞いてみてすごいそこが理系はいいなって思いました。
理系女に対しての憧れが出てたり、
ちょっと憧れが逆にどうですか、 理系の方文系にどうですか、
うん、どういうイメージを持ち
ますか。
文系はですね、
喋るの上手くてすごいなとか思ったりはするんですけど、全体的にチャラくないですか。
偏見？
イメージ的に
全然チャラくないですよ。
それは私もちょっと思うところは
ですよね。どの辺がチャラいですか。
ノリすごいノリノリな人が多いので、うん、周りに、
まあ、感性が豊かだと。
さすがリンダさん、
天の声さん、ありがとうございます。でもそうですね、私たちも立憲に対してちょっと固いイメージを持ってたんですけど、うん、今ここですごいそういうイメージがちょっと変わったので、うん、
はい、
ちょっとまあ文系のイメージも変えるようなことをしたいなって思いますけど、
こう文系のイメージを、文系もちょっと真面目なとこあるんだよっていうのを
そうそう
出していけるような
感性豊かだから、
ちょっと今後やっていきましょう、頑張りましょう、
うん、そうね、はい、うん、ということでですね、まあ、文系の特集もあるかもしれませんがということで、はい、皆さんやってみればやれるということで、
うん、
はい、理系の皆さん、まあ、理系じゃなくてでもですね、頑張ってやればできる、やれることをやりましょうという、ベストを尽くすことが大事ということですね、
うん、
はい、
そうですね、
ということで、うん、まあ、お時間も近づいてまいりましたので、
うん、
2曲目に
い
きたいと思いますが、
はい、
この曲は誰が選んだっていうと公平がありますかね。
私がCD を持ってきてミュウミュウがセレクトっていう感じ、はい、
そうですね、あのたくさんある曲の中から私が、はい、秋といえばこれだって言って選びました。
はい、はい、では秋といえばこれだという曲の紹介をよろしくお願いします。
ちょっと秋になると聴きたくなるこの曲です。嵐でマイガール。
コミュニティラディオ天神777、
せーの、週末トガンダットと
教えます、週末ミューミルウィークエンド。はい、このコーナーではミューミューこと私久富美優が週末のお天気とイベント情報をしていきたいと思います。まずお天気からです。福岡管区気象台発表のお天気です。まず11日土曜日本日のお天気からいきます。福岡地方晴れのち曇り、最高気温は16度。北九州地方晴れのち曇り、最高気温は16度。筑豊地方晴れ、最高気温は16度。筑後地方晴れ、最高気温は18度。そして明日日曜日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は18度。北九州地方晴れ、最高気温は17度。筑豊地方晴れ、最高気温は17度。筑後地方晴れ、最高気温は19度となっております。そして週末のイベントの情報です。学生によるサードファミリーを作るをコンセプトに活動している学生団体ファムズのイベントのお知らせです。まずこのコンセプトの中にあるサードファミリーっていうのに耳慣れないかなと思うんですけれど、3つ目の家族ということで、年の離れたお兄ちゃんお姉ちゃんという感覚で大学生が親子と交流をするというのがコンセプトになっていて、子育てについて多方面から考える学生団体となっております。明日12日ファムズパークへようこそ、みんなの秋見つけたということで、学生と親子が交流するイベントが福岡市中央市民センターにて9時30分から行われます。レッツエンジョイ秋遊びということで、木だけが描かれている大きな紙にですね、秋の風景を思い思いに描いたり、さらには絵本作り、楽器作り、果物狩り&玉入れなど、まさに芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋といったこの季節にぴったりのイベントです、うん、親子での参加は400円、学生の参加は100円となっております。学生と交流をしたいと思ってらっしゃる親子の方々、そして親子と交流して子育てについて考えてみたいと思っている学生の方の参加をお待ちしております。応募はファムズのホームページからお願いいたします。
はい、
はい、
なるほど、
サードファミリー、
ここでですね、はい、メッセージがいただいてます、
はい、
誠成田さんから、なおちゃん高知から見てますよということです。
成田さん、ありがとうございます。
おたくさんいただいてるんですけど、ちょっとお時間がないのでまたみんなで見させてもらいます。
ありがとうございます。
ということでですね、お時間もまあ迫ってきておりますけれども、本日どうでしたかっていう、うん、まあ初めて言うって言ったんですよね。すいません。まあちょっと企画していた、させていただいたんですけれども、うん、なおさん今日の感想を、
はい、
はい、
お願いします。
就職活動中の皆さん、大変なこともたくさんあると思うんですけど、悩んでも死ぬわけじゃないんやからって私は母に言われて頑張れました。今日もそういったことが伝えられたらな、よかったなと思います、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
じゃあちずみんさんから最後一言。
はい、皆さん、ありがとうございました。なおさんも今日、本日お越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
まあ、今後も続いていきたいなと思っておりますけれども、その時はまたぜひお聞きくださいということで、
ね、第2弾を楽しみに、
はい、楽しみにしていただけたらと思います、
はい、
で、来週は北九州からお送りするので、うん、はい、本日定期を読みをしましょう、
はいはい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアゾンリージョナルの提供でお送りいたしました。
はい、では皆さん本日はありがとうございました。最後に締めます。
知ってる？
知ってる？